特集高槻な対談、日本将棋連盟会長羽生善治、高槻市長浜田武史、関西将棋会館に行ってみた、勝負飯を食べに行こう。関西将棋会館移転記念、高槻な対談。令和6年12月、JR 高槻駅前に関西将棋会館が移転オープンし、ますます将棋熱が高まる高槻。会館を記念して、日本将棋連盟会長の羽生善治九段と浜田武史高槻市長による対談が実現しました。この対談は令和6年12月に行われました。日本将棋連盟会長、永世七冠、羽生善治。昭和45年埼玉県生まれ、中学生で棋士となり、平成8年に将棋界初の全7タイトル独占を達成。平成29年に永世竜王の資格を得て初の永世七冠。平成30年に国民栄誉賞。令和5年日本将棋連盟会長に就任。高槻市長浜田武史。昭和39年大阪府生まれ。平成5年に司法試験に合格。大阪地検、東京地検などの検事を経て弁護士に。平成23年5月から現職。趣味は登山、ギター、将棋など。将棋はアマチュア初段。高槻に関西将棋会館ができて。浜田。羽生会長、今日はお忙しい中、お時間をいただき、ありがとうございます。羽生、こちらこそありがとうございます。関西将棋会館が高槻で開館して、もう対局を結構やっていたり、JR さんが高槻駅の出入り口を将棋会館口と名付けてくれたり、盛り上がっていますね。関東所属の棋士たちも会館を喜んでいて、どんなところなのか初めて行くのを楽しみにしています。浜田、会長は高槻のことは以前からご存知だったのでしょうか。羽生、もちろん知っていました。対局やイベントで関西方面に行くと、京都から電車に乗って大阪に向かうとき、次は高槻というイメージがあります。浜田、知っていただいていてありがとうございます。その高槻が関西将棋会館の移転先候補として名乗り出たという話を聞かれたとき、最初はどのようなお気持ちでしたか？羽生、そうですね。自治体から会館を建てませんか？という提案をいただくのは、おそらく将棋界にとっても初めてのケースだったと思います。基本的には新しい会館を建てるときは日本将棋連盟で場所を探していろいろやりとりがあって移ってきたという歴史があるので、そういうお話をいただけたのはすごくありがたいなと思いました。多くの将棋ファンがいることを実感。浜田、初めてのことであれば、日本将棋連盟内での調整も難しかったのではありませんか？羽生、いえ、非常に皆さん前向きというか、好意的な感じだったので、すごくトントン拍子に話が進みました。過去の会館の移転の時も、みんなで盛り上げて、新しい会館を建てようっていう気持ちが強かったという話を、大先輩の方たちから聞いています。構想やプランも大事ですが、人の気持ちというか、熱気、やる気があるときに、やりきらないとできないことがあると思います。今回もこのお話をいただいて、それだったら当初の構想を 少し変えてでも進めるのがいいのかなと。浜田、物事には勢いを大事にしないとタイミングを逃してしまうことも確かにあります。ハブ、あと会館の建設に携わって気がついたことですけど、将棋界に対して本当に一般のファンの方ですごく応援しようと思ってくれている方たちがこんなに多いのかと実感をしたんですね。例えば会館建設が予定されているとニュースが報道されるじゃないですか。そうすると別に日本将棋連盟から頼んだわけではないんですけど、かっこ笑い、ファンの方がこれを参考にしてくださいっていろいろ分析した資料などを作ってくれて、将棋界を盛り立てて次の世代につなげていこうと思ってくださる人たちが多いことを実感した嬉しい時でもありました。浜田、私も関西将棋会館に関わるようになって改めて感じるのは、こんなにも将棋ファンが多かったのだなということです。市長会などの仕事で東京に行っても本当に多くの方から、高槻って関西将棋会館が来るんですよね、すごいですねと声をかけられたり、高槻の知名度がものすごく上がっていることを実感します。タイトル戦に挑む時の心と体。浜田、これは個人的にも聞いてみたかったのですが、タイトル戦に臨む時の心境はどういったものなのですか。やはり会長でも緊張されるのでしょうか。ハブ、やっぱり独特の雰囲気がありますよね。関係者の方もたくさんいらっしゃいますし、前夜祭もあって着物を着て対局することが気持ちの面ですごく引き締まるっていうところがあって、帯を締めて袴を履くと自然にそういう空気になります。浜田、そうなんですね。全然緊張されているように見えないですけれど、本当にものすごいプレッシャーとか重みを背負って対局されていらっしゃるんでしょうね。ハブ、そうですね。考えすぎてもいけないですし、リラックスしすぎてもいけないので、程よい緊張感をどういう風に保っていくのかが、大きな対局の時は大事なのかなと思っています。あんまり気合が入りすぎてしまうと、ちょっと空回りしてしまうようなケースもあるので、あとタイトル戦の場合はかなり長時間行われるので、体調面で集中力や気力が維持できるかどうか、そういうことも含めて総合力が問われるところがあるのかなと思います。浜田、心技体の充実が必要ということですね。会長の著書も何冊か拝読しまして、書かれていることが自分の実際の仕事にも役に立つと感じています。もちろん棋士の方の頭脳とは全然違いますが、論理を積み重ねていく順序とか、例えば将棋では一手指すとその手を生かさないといけませんよね。ハブ、そうですね。浜田、それは現実の仕事でもあって、仕事をうまく進めるにはこれまでの仕事を生かさなければなりませんが、これは将棋と同じだなと思うことが結構あります。それと直感の7割が正しいって書いていらっしゃいました。私もまずは直感を大事にするようにしています。ハブ、はい、迷った時に直感に戻るっていうことはよくあるんですね。いろいろたくさん考えてこんがらがってしまうとか、わからなくなってしまった時に直感に戻って考えてる方がいい結果になることが多いです。高槻はいろいろな顔を持つ町。浜田、会長は令和5年に摂津峡の山水館で行われた王将戦で高槻に来られたと思います。高槻の町の印象はどうでしたか？ハブ、 もともとすごく大きい町というイメージがあったんですけど、実際に訪れてすごくいろいろな顔を持つ町だなという印象を受けました。例えばベッドタウンというと典型的な町も結構あると思いますが、高槻はそういう感じじゃなくて、昔ながらの町並みも残ってるところもあり、新しく開発して発展してるところもあり、ちょっと離れると自然が多かったり、すごくいろんな側面を持つ町だなと思いました。浜田、高槻の特徴を一瞬で捉えられていてさすがです。その高槻に新しくできた関西将棋会館の印象はどう感じておられますか？ハブ、本当に駅からすぐ目の前に見える場所で、駅前のいい場所がこんなに広く空いてるのって滅多にないケースだと思うので、それもなんかすごくいいご縁をいただいたなと感じます。浜田、市営バス車両の滞留所だった場所を利用できてよかったです。若い騎士の方にもうだいぶ高槻に住んでいただいています。ハブ、高槻に続々と引っ越していっているようですね。これからは西の総本山ということで、騎士だけではなく将棋ファンの人も高槻に訪れてほしいですね。聖地巡礼のように訪れたいっていう流れができるように、日本将棋連盟も頑張って PR していきます。街の活性化や彩りへの可能性。浜田、ありがとうございます。会長にもぜひまたお越しいただきたいです。ハブ、はい、対局でも行くことがあると思いますし、地元の皆さんと交流する機会が多くなると思います。浜田、それは嬉しいですね。我々高槻市ができることがあればおっしゃってください。ハブ、将棋っていろんな意味で可能性があると思っていて、町の活性化や発展とか彩りとか、高槻市にはそれを体現する先駆者というかモデルになっていただけたらありがたい。小学1年生全員への将棋の駒の配布など、いろんな形で市民の方に将棋文化を広げていただいています。そういった取り組みがあることで、住む人が生活しながら何か感じてもらえるものがあって、将棋ファンの輪が広がっていってほしいなと思っています。浜田、どうぞ引き続き高槻のことをよろしくお願いいたします。最後に高槻市民に向けてメッセージをいただけますでしょうか。ハブ、ご縁をいただきまして関西将棋会館を高槻に移転することになりました。市民の皆さんともこれから長いお付き合いになると思います。日本将棋連盟としても高槻市の皆さんに何らかの形で貢献できるように頑張っていきたいと思っていますし、騎士をはじめ多くの将棋関係者も多分街中を歩いていると思うので、温かく見守っていただき、末永くお付き合いいただければと思います。祝移転。高槻にできた関西将棋会館に行ってみた。騎士が対局する部屋のほか、1階は一般の方も入館か。日本将棋連盟専務理事、脇健二九段。 JR 高槻駅北西口将棋会館口を出てすぐの場所に開館した関西将棋会館。地上5階建てのビルで、将棋の盤をイメージした外観が目を引きますと脇健二専務。5階は最も格式が高い特別対局室が設けられ、4人の永世名人の掛け軸を飾り、屋上庭園を新設するなど気品あふれる場所に、4階の水瀬、近畿、涼子、欅、不要の5つの和室対局室からは、中庭、内なる庭の 緑を眺めることができ、騎士たちが静かにも熱い戦いを繰り広げます。また、欅という名は高槻市への移転を記念して名付けたものです。一般の方は1階にだけ入ることができ、将棋にまつわるグッズが並ぶオフィシャルショップや対局可能、登録制な道場が、高槻に新たに届けられた将棋文化の香りを感じに、ぜひ一度訪れてみてください。130席あり、広々とした道場。自然光が入り、明るい雰囲気の道場。130席が設けられ、対戦相手をマッチングしてもらえます。レディースセミナーや子供スクールも随時開催。将棋を指しやすいように特注した机。道場に置かれている机は通常の規格サイズよりも少し低めのものを特注。将棋盤を置くとちょうど良い高さになるよう配慮しました。棋士による指導対局も、棋士による指導対局も道場で行われます。事前予約制で定期券を購入すると月2回無料で指導対局を受けられる特典も。グッズもいろいろ。1階のオフィシャルショップでは将棋にまつわるグッズを販売。01、藤井聡太コンゾメセンス大使。02、高槻市在住の桐山清澄九段と豊島正幸九段の指定センス、象形。0304、日本将棋連盟創立100周年を記念して作られたキャラクター、将棋の駒太郎くん。コロコロ駒太郎やステッカーなどがあります。関西将棋会館、芥川町。関西将棋会館道場は完全会員制。入場には最初に会員登録が必要です。開館時間、11時から18時30分。最終受付、17時30分。オフィシャルショップは17時30分まで。関西将棋会館、勝負飯を食べに行こう。タイトル戦などで棋士たちが食べる食事やおやつには注目が集まりますが、関西将棋会館での食事は今回高槻市内の数ある店の中から公募で決定。その勝負飯の中から4つをピックアップして紹介します。勝負飯とは、関西将棋会館での対局時などに棋士たちが高槻市内の飲食店に注文する勝負飯。ここで紹介している4件以外にも様々なジャンルがあるので、ID142451 を参照ください。01、プラスホーム、芥川町。食べることが好きな店主が毎日手作りする家庭料理。令和6年2月にオープン。店主泉聖奈さんは食べることが好き。主婦をして料理専門学校でも学び、食に関する知識が豊富になりましたと、野菜ソムリエや日本魚検定などの資格を取得。なかなか自分で作る時間がないという人のためにと、和洋中ジャンルを問わず毎朝手作りし、毎日食べても飽きない家庭料理を提供します。アプリで棋士さんたちが勝負飯に何を食べているのかわかるので気にしています。かっこ笑い、と泉さん。茄子の揚げ浸し、さつまいもと厚揚げのごま味噌煮などの副菜がつく自家製ハンバーグ定食。ハンバーグはスパイスが効いてご飯が進む。02、春菜春魚菊の上北町。炭火で血焼きするうなぎが絶品の店。 滋賀県のうなぎの名店で働いていた菊野昭夫さんが自身の店を持ちたいと選んだのが高槻の地。その時期一番脂の乗ったうなぎを厳選し、滋賀県の醤油をブレンドしたほんのり甘みがあるさっぱりめのタレをまとわせて炭火で地焼き。さすがは土用の丑の日には多い時で600匹を焼くというほど人気の至福の味わいです。うなぎ以外にも魚を中心にした一品料理が充実していて、客席はすべて個室という落ち着いた雰囲気の中、ゆっくりと食事を楽しめます。うな重とともに騎士たちに人気があるといううなぎ一匹が入ったおひつまぶし、切り。パリパリと焼かれた極上のうなぎの地焼きを楽しんだ後は、だし汁を注いでさらなる味を楽しめます。03、練り天、春菜和食、山城、芥川町。宮崎の地魚を使った添加物なしの練り天が美味。飲食店で長年勤めるキャリアの中で食育に興味を持った店主山内健太さん。近年日本でも魚を食べなくなってきている流れを何とかしたいと、宮崎の地魚のすり身を使った練り天メインの店を6年前にオープン。ちゃんとしたものを提供したいと、添加物は一切使わず豆乳を入れてふわっとした食感に。ボリュームもあり、魚のうまさをしっかり味わえます。令和5年の夏からは、ハニタンの焼き印を入れたハニ天を発売し、人気爆発です。かっこ笑い。と山内さん。食べたら柵を練り、勝利できる、練りカツ丼、ランチのみ提供は、卵とじし、だしの味しっかりのあんでご飯をくるみ、練り天を揚げたカツをオン。写真の練り天は、ハニ天、ニラ軟骨など。04、本格熟成うどん、いちご一麺、上北町。程よいコシの麺と、だしの旨味あふれるうどん。うちのうどんは程よいコシの麺に出汁の味が乗ってすっと食べやすい食感です。とは、耳うでも働いていた店主の林雄一さん。麺を引き立てる出汁は北海道の黒口浜で取れる真昆布とメジカ、サバ、ウルメの節で取り、しっかりした風味を醸し出します。天ぷらは素材選びはもちろん、揚げている時の音や色、箸で掴んだ時の感覚で揚げています。と、林さん。熟練の感覚がなせる絶妙な揚げ加減で、油っぽくなくサクサク食感の天ぷらに、うどんも一層美味しく。鶏肉と舞茸の天ぷらと、喉越しスルスルの麺との相性は抜群の鶏玉温玉ぶっかけ。会館がオープンしてから、将棋ファンの方が食べに来てくれています。と、林さん。街中には、将棋モチーフがいっぱい。関西将棋会館、会館と合わせて、高槻の街には、将棋にまつわる様々なものが登場。JR 高槻駅周辺に多いので、探してみて。JR 高槻駅北西口将棋会館口前の休憩施設。ベンチの配置が将棋の駒の形。将棋の渡辺くん著者稲めぐみさんが書き下ろしのマンホールは2種類あり。JR 高槻駅北側の歩道には現在活躍中の騎士たちの凛々しい姿の横断幕がずらり。 JR 高槻駅南側のポスト2つの上面には、令和5年の名局賞に選ばれた王将戦高槻対局の局面が描かれている。 JR 高槻駅北側に位置するポスト2つは、形も将棋の駒仕様。